皆様おはようございます。この朝はパームサンデーとなっております。パーム、あの白の葉ですけれども、イエス様が十字架にかかられる前の週、エルサレムに入場されるときに弟子たちが白の葉を敷いてイエス様を喜んで迎えられた、そのことを記念するパームサンデーを迎えています。主は今招いて言われます。門よ、頭を上げよ、常しえの扉よ、上がれ。栄光の王が入る。栄光の王とは誰か。万軍の主、主こそ栄光の王。書詠賛美歌29番、天の御民も、賛美歌29番を共に賛美しましょう。皆様、お立ちください。 そのままで賛美します。賛美歌297番栄の主イエスの、賛美歌297番を共に賛美しましょう。皆様お座りください。司会者がお祈りいたします。祈りは神様に話をすることです。手を組んで目をつぶり心を合わせてください。最後にアーメンと言います。アーメンとはヘブライ語でその通りです、本当ですという意味です。ご一緒に唱和いただければ幸いです。それではお祈りを捧げます。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。愛する天の父なる神様、パームサンデーの朝を迎えました。今朝もこうして私たち一人一人を、時間場所は違う方もおられますが、それぞれのところで御前に整えてくださり、共に礼拝を捧げる恵みの中に入れてくださっていることに感謝します。 神様、今週は2000年前にイエス様が十字架にかかってくださったことを覚える時です。一人子を捧げなければならなかった父なる神様、あざけられ、罵られ、鞭打たれ、十字架にかけられて、壮絶な苦しみの中息を引き取られたイエス様、すべては私たちの罪を許すためでした。自分でも自分を愛することができないような、そんな私たちのために命を懸けてまで愛してくださったイエス様、過去、現在、そして未来までの私たちの罪はあなたによって許されました。イエス・キリストにあるものは罪に定められることはありません。なんという恵みでしょうか。なんという喜びでしょうか。この朝もう一度この恵みに目を向けさせてください。自分には価値がないと嘆く前に思い起こさせてください。あなたの価値は私の一人子のイエスと同等であると言わんばかりに、一人子を捧げてまで私たちを愛してくださった神様のことを、どうぞ自分が実は何者であるのかを知り、大いに喜んでこの一週間も主と共に歩んでいけますように、私たち一人一人を主よ導いてください。この礼拝でメッセージを取り継がれる西名先生と、また各奉仕者を支え守り、聖霊に満たして用いてくださり、あなたの栄光を表してください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。では引き続きまして、主の祈りです。賛美歌93:5-A、 主の祈り A、 賛美歌93:5-A をお開きください。この主の祈りは、私たちの救い主であり人生の主であるイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった祈りです。初めての方もご一緒にお祈りいたしましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続きまして、詩編を購読します。今朝は詩編91:1-16。詩編91:1-16、ページ数は旧約聖書の 912ページ、聖書の最初から開いていただいて、ページ数は912ページ、詩編91編1節から16節となります。司会者が1節をお読みします。会衆の皆様は2節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。それでは詩編91編1節から16節を購読します。糸高き方を隠れ場とする者は全能者の影に宿る。
私は主に申し上げる。我が逃れ場、我が城、我が神、我が頼みとする方と。
まことに主はあなたを救い出してくださる。鳥を捕る者の網から、死に至る疫病から。
主は羽であなたを覆う。あなたはその翼のもとに逃れる。主のまことは大立て、小立て。
夜脅かす者も、昼飛び来る矢も、あなたは恐れることはない。
闇に忍び寄る疫病も、真昼に襲う病魔も。
あなたの傍らに千の人が、あなたの右に万の人が倒れようとも、その災いがあなたに及ぶことはない。
あなたはただ目を据えて、悪しき者の受ける報いを見る。
あなたは我が逃れ場である主、糸高き方を住まいとした。
災いはあなたに降りかかることはなく、病もあなたの天幕に近づくことはない。
主はその使いたちに命じて、あなたのすべての道を守られる。
彼らはあなたを両手で支え、足が石に当たらないようにする。
あなたは獅子とコブラを踏みつけ、若獅子と大蛇を踏みにじる。
彼は私を慕う。私は彼を助け出そう。彼は私の名を知っている。私は彼を守ろう。
彼が私を呼び求めるとき、私は答えよう。苦難のときには彼と共にいる。彼を助け出し、誉れを与えよう。
長寿を授けて彼を満たし、私の救いを見せよう。
アーメン。それでは回収祈祷です。はじめに池口彩子さんにお祈りを捧げていただきます。
糸高き方を逃れ場とする者は全能者の影にある。私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。神様、パーム宣団のこの朝、死の御前に引き出してくださって、礼拝をするために招いてくださったことを感謝をいたします。この週は一つも罪を犯さなかった神の御子が、私たちのために罪を許すために死んでくださったことを感謝します。彼らは何をしているのか分かりませんと、彼らをお許しくださいと。神様、すべてのことが完全になされ、私たちは 本当に罪が許されて何もしないで、憐れみによって罪が許されて神の子とされて歩んでいることを感謝をいたします。今日もこの週は特にこのイエス様のことを思い過ごすことができるように心から感謝をいたします。また日々の生活の中でいろんなところを歩んでいる方々もおられますし、自分もそうですし、お一人一人がいい時もしんどい時も災害があったり戦争があったりそういう中にあっても、この今も私たちを愛してくださっている方々が全ての中であなたの御業がなされていることを信じて感謝をいたします。今日も御言葉を聞こうと感謝を持って御前に出ております。どうぞ私たちに今日も御言葉を与えてくださり導いてくださり、今週深く主を思い歩む時となるようにお願いをいたします。また礼拝に出ようとしていても来ることのできない方、病んでいる方、入院されている方、また看病されている方、施設におられる方、一人一人が主の御前に祈る時となるように、神様が同じ恵みを持って今日も届いてくださることをお願いをいたします。今のからの時を待ち望んで期待して、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは続いて皆様とご一緒にお祈りを捧げてまいります。初めての方も、神様、礼拝を通してあなたのことがよくわかるように助けてください、アーメンと、ぜひ祈ってみてください。それでは1分間その場でお祈りを捧げましょう。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では続きまして、聖書朗読です。この朝の聖書の箇所は新約聖書ルカによる福音書19章28節から44節、ルカによる福音書19章28節から44節、新約聖書の145ページとなります。新約聖書は聖書の後ろの方にあります。後ろの方4分の1くらいのところが新約聖書の1ページとなっています。この新約聖書の145ページ、ルカによる福音書19章28節から44節です。
聖書をお読みいたします。ルカによる福音書19章28節から44節、イエスはこのように話してから先に立って進み、エルサレムに登って行かれた。そしてオリーブ畑と呼ばれる山に面したベトファゲとベタニアに近づいたとき、二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かがなぜほどくのかと尋ねたら、 主がおいりようなのですと言いなさい。使いに出された者たちが出かけていくと言われた通りであった。転ばをほどいているとその持ち主たちがなぜ転ばをほどくのかと言った。二人は主がおいりようなのですと言った。そして転ばをイエスのところに引いてきて、その上に自分の上着をかけイエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると人々は自分の上着を道に敷いた。いよいよオリーブ山の坂に差し掛かられた時、弟子の群れは皆喜んで自分の見たあらゆる道からのことで声高らかに神を賛美し始めた。主の名によって来られる王に祝福があるように、天には平和、糸高きところには栄光があるように。するとファリサイ派のある人々が群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスはお答えになった。言っておくが、もしこの人たちが黙れば石が叫ぶだろう。エルサレムに近づき都が見えた時、イエスはその都のために泣いて言われた。もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたなら。しかしそれは今お前の目には隠されている。やがて時が来てお前の敵が周りに柵を築き、お前を取り巻いて四方から攻め寄せ、お前とそこにいるお前の子らを地に叩きつけ、お前の中の石を残らず崩してしまうだろう。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからである。以上です。
皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93:4-1使徒信条 A にあります。賛美歌93:4-1使徒信条 A です。この使徒信条は私たちの信仰告白として全世界のキリスト教会で告白されているものです。それでは皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。皆様お座りください。それでは西名智子牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教十字架への道を進まれると題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。愛と慈しみに満ちた神様、あなたの愛の中に私たちを顧み、守り、日々の歩みを導いてくださっていることを感謝をいたします。 イエス様の十字架の死と復活を記念するイースターが近づいています。私たちはこの時、私たちのためにこの地上に来られ、私たちのために十字架に死んでくださったイエス様のその歩み、その苦しみ、そして死からの復活を覚えて感謝をいたします。どうぞ今日も私たちにあなたの御言葉の恵みを豊かに与えてください。一週の歩みの中で私たちはさまざまなことに遭い、また多くの出来事を抱え、疲れ果て、弱れ果てているかもしれません。また病を得て弱り苦しんでいる方もおられるでしょうか。あるいはさまざまな困難な課題を抱え悩んでおられる方もあるかもしれません。どうぞ今日あなたがお一人お一人を覚え、それぞれに抱えているものを顧みてください。そして主よ、あなたが癒してくださり、慰めを与えてくださり、また励まし力づけてくださることをお願いをいたします。今日あなたの御前に捧げる私たちの礼拝を受け入れ祝福してください。またさまざまなことのためにここに来ることのできないお一人お一人を今日もあなたが覚え顧みてくださり、それぞれのところで捧げる礼拝をあなたが祝福してくださるようにもお願いをいたします。どんなところにあっても、どのような状況の中にあっても、あなたは私たちを見放さず見捨てず、いつも共にいて守り導いてくださることを感謝をいたします。どうぞ私たちもその恵みを信じ、いつもあなたに目を向け心を開いて、あなたの恵みと平安をいただくことができるように顧みてください。世はまだまだ多くの困難が続いています。災害の悲しみや苦しみ、復興のための努力が今もなされていることを覚えます。どうぞ被災して困難の中にある方々を今日も顧み、あなたが必要な助けを与えてくださるようにお願いをいたします。そして苦しい生活の中にも希望を見出すことができますように、多くの人々の助けと支えを与えてくださり、共に被災したその困難に課題に向き合っていくことができるように助けてくださることをお願いをいたします。また未だに続く争い戦争のために苦しんでいる方々を今日も覚えます。神様、どうぞそのお一人お一人をあなたが慰め励まし、また必要な助けを送ってくださって、その生活を顧みてくださるようにお願いをいたします。そして争いを続けている国や地域の指導者たちが本当にあなたを恐れることを覚え、人々の幸いと平和を考えることができるように、自分の利益や欲を捨てることができるように憐れんでくださることをもお願いをいたします。また私たちも日々の歩みの中であなたを覚え、あなたに力をいただいて、それぞれの日々の務めを果たすことができるように顧みてください。そしてその中で私たちの周りにいる方々、またあなたが出会わせてくださるお一人お一人に、私たちが与えられている命の豊かな恵み、永遠の希望を分かち与えることができるように、顧みてくださることを、助けてくださることをもお願いをいたします。 この教会の建てられているこの地域を覚えてください。先週のハッピーシープにはこの地域の子どもたちが父兄とともに集まってくださいました。以前に来ていた子たちが思い出してもう一度このところに来てくれたことを感謝をいたします。どうぞその子どもたちがあなたに会って喜びと希望を見出すことができますように、その子どもたちの家庭があなたからの祝福を受けることができますように、私たちがそのために祈り、また交わりを持ち仕えていくことができるように助けてくださることをお願いをいたします。私たちをあなたのものとして豊かに恵み、その恵みが人々の前に表され分かち与えていくことができるように、弱くまた足りなさを覚える私たち一人一人ですが、あなたが共にいて力を与え愛と命の恵みに満たし用いてくださることをお願いをいたします。あなたがすべての人のための祝福を備え、またそこに人々が導かれることを願っておられることを私たちも心に留め祈り続け、またそこに共に仕えることができるように顧みてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。私が神戸に生活するようになって1年になりました。1年って早いなと思いながらこの日を迎えています。そしてこの大きな町の中に住んでいますと、以前と違うなと思うのは毎日のように救急車のサイレンの音が聞こえてくることですね。それから救急車ほどではありませんが消防車のサイレンの音もよく聞こえてきます。たくさんの人が病気だったり怪我だったりいろんなことが起こっているんだなと思います。火事が起こると大きな火事にならないといいなと祈りながらそのサイレンの音を聞いていたりします。そして時にはその現場に向かっている救命救急士の方、消防士の方たちはどんな思いでその現場に向かっているんだろうかということを考えることがあります。とても特別な仕事ですし、救急車の隊員の方々は人の生死に関わるその現場に行こうとしているわけですから大きな緊張感を持っているでしょう。与えられた情報をもとにいろんな準備をしながら現場に向かっていかれるんだろうなと思います。また消防士の方々は人を助ける、命を助けるというだけではなく自分自身にも命の危険があるかもしれない、そういう現場に向かっていかれるということを思うときに何を考え、どんなふうに向かっていくのかなということを思うときがあります。こういう仕事を選んだ方々はそこに自分がこうしたい、人々のために働きたい、そういう思いを持って選んだのではないかと思うのですね。そしてそのために必要な知識や技術を学び訓練を受け、いろいろな状況に対応できるように備えていきます。現場でいろいろな経験を積みながら次のことに備えていくということもあると思うんですね。そこには責任感や使命感というものがはっきりとあるのではないかなと思います。私たちはそれぞれにいろいろな仕事を与えられ、また選び時には導かれて働いていると思いますが、人の命に関わる、あるいは自分の命にも危険があるようなこういう仕事をしている人たちの使命感、責任感というのは強いのではないかなと思うことがよくあります。私たちは困難な出来事、あるいは難しい、できればやりたくないと思う仕事が目の前にあるとき、課題があるとき、どんな思いでそれに向かっていくでしょうか。 今お読みしたこの聖書の箇所にはイエス様がエルサレムに向かって行かれるという記事があります。イエス様がエルサレムに行くというのは、そこに行って人々から捕らえられ、そして殺される、裁判にかけられて処刑されるということが待っていたわけです。イエス様はそのことをよく分かっておられました。そしてエルサレムに登っていく前に、弟子たちにご自分が異邦人、その当時支配していたローマの人たちに引き渡されて殺されることけれども、それだけではなくて3日後に復活するということを話しておられました。その時弟子たちはよく理解できていなかったようです。でもイエス様はそのことをはっきりと分かっておられました。それは神様のご計画だったからです。イエス様がこの地上に使わされ、人として生き、人として歩み、そしてその生涯、その命をかけて人々の永遠の祝福のために、神様の計画、神様の技を完成する、それがイエス様の使命だったからなんですね。イエス様が十字架で死なれるというのは、神様と無関係に自分たちの思いや考えで生きている、そういう人間たちがもう一度神様の愛と祝福の中に生きることができるようにする、その道を備えるためにその命を捧げてくださった、命をかけてくださったわけです。そしてそのイエス様が神様から離れ背いて、それは聖書は私たちに神様に対する罪だと教えていますけれども、その神様に対する罪を許され、神の子供、神の国の民として生きる新しい命を与えてくださるためでした。そしてこのご計画を神様が立てられたのは、私たちを、人間を愛しておられ、大切に思い、自分勝手に生きていって滅びることのないように、神様の愛と恵み、祝福を受けないで生きていくことがないようにということを願われたからなんですね。そしてイエス様をこの地上に遣わし、その使命を与えられました。イエス様がエルサレムに向かって進んで行かれたというのは、そこで十字架にかけられて死ぬためでした。転ばに乗ってエルサレムに行く、その町に入るというこの出来事が特別なこととして記されているのは、神様の計画だということが分かるためであり、神様の計画が実現するためだと記されています。それは旧約聖書の中にある預言書に、預言者たちがこういうことが起こると、その方がイエス・キリストであるということが分かるように預言されていたからなんですね。その預言が実現する、それは神様の計画が実現するということがはっきりと分かるためでした。イエス様は神様が備えられた計画の通りに、その生涯を歩み、エルサレムに向かって進んでいかれたんですね。明確な使命を持ってイエス様は一つ一つのことをなし、今エルサレムに向かって進んでいこうとされています。その時多くの弟子たちがイエス様に従っていました。最初に選ばれた12人だけではなく、たくさんの人たちがイエス様の弟子としてついてきていたようです。弟子たちの群衆という表現がありますから、たくさんの弟子たちがついていったと思うんですね。そしてこの弟子たちはイエス様がロバにの転ばに乗ってエルサレムに向かっていく、そこに入ろうとされるとき、彼らは 自分たちの上着を敷き、あるいは手に白の葉を持って神様を賛美しました。彼らにとってイエス様は神から使わされ新しい王となって、異邦人の支配からイスラエルの人たちを解放し、イスラエルの国を復興してくださる方だ、そういう期待があったからです。もちろんそれは彼らが勝手に思っていたのではなく、予言されてきたメシア、神から油注がれ王となり祭司となり預言者となる方が来られるという、その予言に基づく期待でした。彼らはその時ローマ帝国の支配にありましたから、そこから解放されて自分たちの国が復興されるという望み期待を持ってイエス様を迎えたんですね。けれども神様の計画は、彼らが期待しているイスラエルの王となりイスラエルの国を復興するというだけではありませんでした。神様の計画は彼らが期待する以上の、すべての人に及んでいく、そのような恵みの計画でした。そしていよいよイエス様がエルサレムに近づかれたとき、そこで泣かれたとあるんですね。イエス様は十字架の死によって神様の前に背いていた人たちの罪を許し、神様とのその交わり関係の中に回復してくださるという、その計画のために進んでいかれたわけですけれども、その恵みともいえる神様の計画、実現された命の祝福を信じることも受け入れることもしない人たちがいる、エルサレムのその都にそういう人たちがいるということを嘆かれたんですね。それはこのエルサレムという都のことだけではなく、そこに住む人たちのことだけではなく、象徴的にすべてのイエス様を信じない、イエス様によって実現される命の祝福を受けることのをしない、そういう人たちが神から離れ滅ぼされていく、そのことを思い悲しまれたんですね。悲しまれたということは、イエス様がどんなにか、この人たちがイエス様によって与えられる神様の新しい命の祝福、神様のものとして回復される、その恵みをどんなにか彼らが受け取ることを願っておられたか、それはその一人一人を神様が愛してイエス様を使わされたように、イエス様ご自身もその人たちのことを愛し慈しんでおられたからですね。それなのに信じることも受け入れることもしない、拒絶していくその人たちのその先は、神様から永遠に離れた滅びであるということを思うときに、イエス様はそのことを悲しまれ、彼らのために泣かれたんですね。ここに大きな愛を持ってイエス様を使わされた神様の願いが表されています。またイエス様がその命をかけて愛し、彼らが神様のものとして受け入れられるように、永遠の命を得て神様と永遠の交わりの中に、神の国に入れられるようにと願われた、その愛の願い、思いを見ることができます。神様はご自分が作られた人間たちを愛しておられ、神様を離れていったその一人一人が滅びないで永遠の命を得るようにという、その計画をイエス様によって実現されたんですね。イエス様もそのご計画をよく知っておられ、また同じように愛しておられたので、 ご自分が人としてこの地上に生き、その命を犠牲として捧げることを通して、人々が滅びではなく永遠の命の恵みに入ることができるように願って進んでいかれたんですね。イエス様がエルサレムに向かって進んでいかれる、それは十字架で死ぬことを目指して進んでいかれたということができます。そこには多くの人に欺けられ鞭打たれるという苦しみがありました。また十字架の死刑は肉体的にも精神的にも本当に苦しい、そういう死に方であったことが当時の死刑の方法からもわかります。それでもイエス様はその使命を果たすために苦しくつらいその十字架に向かって進んでいかれました。それは私たちを愛し、私たちが豊かな命に永遠の希望を持って生きることができるようにというイエス様の、神様の愛がそこにあることを思います。このイエス様の死によって神様に背を向けて自分の道を歩んでいた私たちの神様に対する罪が許され、神様との平和な関係へと導かれていくんですね。エルサレムに向かっていく、それは十字架の死に向かっていく、私たちのためにその道を進んでいかれました。神様が計画された通りに忠実にその計画が実現しているということを明らかにしながら進んでいかれたんですね。それは私たち一人一人のためでした。あなたのために十字架の死へとその道を進んでいかれたイエス様、今日そのイエス様の死によって与えられる罪からの解放と永遠の命の望みを受け取っていただきたいと思います。またすでにその命を信じ祝福の中にあると信仰を持って受け止めておられる方々は、この週またイースターを前にして、自分がどんなに愛され、命がけで愛され、今永遠の希望のある人生に入れられているかを心に留め、感謝をしていただきたいなと願います。あなたのために十字架に進んでいかれたイエス様を思い、その恵みをいただいて、イエス様を信じて生きる者としての歩みを進ませていただきたいと願います。お祈りをいたします。イエスはこのように話してから先に立って進み、エルサレムに登って行かれた。私たちを愛し、いつも慈しみを持って顧みてくださる神様、イエス様が神様のご計画通りに進んでいかれ、その十字架の死を厭わずに、神様から委ねられた使命を果たすために進んでいかれたことを今日も覚えて感謝をいたします。どうぞ今日お一人お一人がこのイエス様を信じ、与えられる命の恵みを受け取ることができますように、またすでに受け取っている私たちはその恵みをさらに豊かに与えられて、人々にも分かち与えることができるように顧みてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それではしばらくご一緒にお祈りいたしましょう。
主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではこの後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は神様から日々与えられている恵みを覚えて、自由に神様への感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美をします。賛美歌481番、救いの主イエスの賛美歌481番を共に賛美しましょう。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを松岡さんに捧げていただきます。
イエスはこのように話してから先に立って進みエルサレムに登って行かれた。愛する天のうちなる神様、十字架の上で流してくださった尊き血潮と皆をあがめ心より感謝いたします。3月の第4の聖日パームサンデー伝道礼拝としてあなたの御前にこのところまで礼拝を捧げられました恵みを心から感謝いたします。多くの兄弟姉妹がこのところに集いあなたを思い礼拝をさせることができました。ありがとうございます。この朝西田先生を通して神様ご自身が私たちに語ってくださいました。私たちに永遠の命を与えるために十字架への道を進んでくださり死んでくださったイエス様を私たちも信じる者として、そして私たちを信じる者として歩みを導いてくださっているイエス様のことを感謝をいたします。受難週を迎えるこの時、私たちはもう一度イエス様の十字架が何のための十字架であったのかを深く思い、聖書の時を持ち、そしてイエス様によって与えられる恵みを心に留めて感謝する時を持ちたいと思います。このところに集えなかった多くの兄弟姉妹の方々もございますけれども、私たちと同じ恵みを神様あなたがお与えくださいますようよろしくお願いいたします。ただいまから恵みに感じあなたからいただいたもののうちからそれぞれが心からのものをあなたの御前にお捧げいたします。どうぞこの捧げ物を持ってあなたの尊い御用にお役立てくださいますようによろしくお願いいたします。また捧げられますお一人お一人のうちに臨み豊かに導いてくださいますようよろしくお願いいたします。すべてを御手に委ねて尊い主イエスキリストの御名を通し感謝してお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番父子聖霊の賛美歌27番を賛美します。唱詠の後西名智子牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。それでは皆様お立ちください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりがお一人お一人とともにいつも豊かにありますように。アーメン。